さあここからはラジオ町長室のお時間でございます。今日もですね、富士河口湖町町長の渡辺秀幸町長をお迎えしてお話を伺います。はい、町長今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
やはり寒くなってきましたね。
そうですね、だいぶあの富士山もね、あの雪も量もですね増えてきましたし、うん、だいぶこう引き締まったような季節になりました ね。
今日はあのこの放送は町長室で録音しておりまして、
はい、
町長の後ろに今すごい富士山が、
そうですね、もう今日は快晴でございます。
快晴でございますけど、
本当すごい富士山が後ろに映っておりますけど、
そうですね、はい、ちょっと寒さはどうですか、強い方ですか。
そうですね、まあこの地に昔からありますので、まあ、寒さはそんなに苦にはならない、うん、昔はあの氷上も、ね、凍りましたしね。
よく聞きますよね。
そうです、だから私たちの、ね、小さい頃はほとんど、スケートもできましたし、うん、ワカサギの、ね、穴釣りもできたり、なんか昔の、ね、そういうことがこう懐かしい感じもしますけどね。
ということは昔はもっと寒かったんですかね。
そうですね、私も、湖の割合と近いところに住んでたんで、その当時は、あの夜中にですね、氷の引き締まる音ですか、
ギーとか
いう音が、かなりすごい音で聞こえてたのが、記憶の中にありますけれどもね。
そう考えるとやっぱだいぶ暖かくなったと。
そうですね、だいぶ過ごしやすくなってたんではないかなというふうに感じますよね。
それでも寒いですよね。
いやいや、それでもまあよそのね、人が来ると寒い寒いって言いますけれども、本当まあ寒いは寒いですね。
まあ、こちらは今日は2025年の年末に放送ということでございまして、はい、まずは町長、2025年の富士河口湖町、はい、こちら振り返っていただきたいんですが、いかがだったでしょうか。
はい、そうですね、今年はあの、まあ、コロナが明けてですね、いろいろイベントもこの1年はかなり、多くありましてですね、はい、まあ、ちょうどステラシアターが開館30周年ということで、イベントもですね、まあ、いろいろ、大きなイベントがですね、ありまして、まあ、特に7月にはですね、ベルリンフィル、ハーモニーのですね、はい、バルトビューネコンサートが7月にありましたけれども、これは、世界初引っ越し公演ということで、まあ、ベルリンのそのコンサートを、日本の方に持ってくるということで、うん、ステラシアターで今回開催されましたけれども、はい、まあ、すぐにですね、まあ、一席10万円なんていうね、席もありましたけ
ど、そうでしたね、
すぐに完売をしてしまいました
ね。みたいですね。やっぱり注目高かったんでしょうね。
そうですね、やはり、うん、あの生音で聞けるっていうのはね、スピーカーを通さずに、あのベルリンでは2万人ということで、まあ、スピーカーを通したりしてですね、生の音はなかなかこう遠くの人は聞けないんですけど、ステラシアターはですね、まあ、3000人規模ですけれども、ほとんどの席で生の音で聞けるということで、それだいぶ、まあ、内外からですね、たくさんのお客さんに来ていただいてですね、うん、まあ、だいぶ評判が良かったですね。
う
ん、
そうですね、この時はそのバルトビューネの演奏もそうですけど、その他にもいろいろなものが行われましたもんね。
そうですね、まあ、8月にはで、佐渡豊さんの大工のコンサートですね、はい、これはあの全国公募型ということで、当日は400名の方に、来ていただいてですね、佐渡さん指揮のもと、演奏会が行われましたけれども、まあ、その他にもですね、富士山河口湖音楽祭とかですね、
はい、
まあ、千原みのりさん、辻井さんのですね、辻井伸之さんのピアノ、はい、まあ、コンサートもありましたし、まあ、椿ファクトリー、エグザイルのアスシさんもね来ていただいたり、スターダストレビュー、まあ、ウィーン少年合唱団ということで、うん、幅広く、まあ、毎月毎月ですね、あのいろんなメニューがですね、
そうでしたね、
はい、あのその度、まあ、私も土日が多いんですけれども、うん、まあほとんどのとこへお顔出しをしてですね。
そうなんですよね、町長はほぼほぼこのステラシアターの演奏には顔を出されてるんですよね。
そうですね、うん、まあほとんど、演奏家の方とか、またプロデューサーとかですね、音楽関係事務所の方にご挨拶をしてですね、うん、まあ、毎回毎回お話をした中で、またステラシアターの方へですね、また、使っていただきたいということでね、まあ一つの、まあこれはあの私のまあまあ、セールスというかですね。
そうですね、営業というか、
やはりトップセールスで、そうですね、皆さんに気持ちを伝えてですね、まあ、こちらの方へね、コンサートしていただきますようにということで、うん、まあ、毎回毎回ですね、
うん、
お邪魔させていただいて、
はい、
時にはね食事もさせていただいたん
です
ね。
あ、
まあ、お昼なんかも、まあ、町民の方にお手伝いをしてもらって、
はい、
よくカレーライスをね、はい、作るんですけど、これが好評で、佐藤さんも何杯もおかわりされて、
あ、それはそれ用で作るってことですか。
そうですね、ステラの ところですね、カレーを作ってですね、まあ、演奏家の人たちも、
うん、
ですからこの大工の時にはですね800食とか
いや、あ、参加者全員分作ったんですか。
400
食も全部すごいですね。800食
でも配送が間に合わないで、
いや、そうですよ、ね、
私もその配送を皆さんね、はい、にしてもうこうね、カレーをこうかけたものを、あのできたものをこう皆さんに配
る、町長自ら、
もう相当忙しかった
ですね。そういう、何でもやるんですね、
町
長。すごいですね。
だからその時はすごいね、もうあの皆さんがおいしいおいしいって、大工の人たち5杯食べた人がいました。
もうおかわり自由で、
おかわり
自由なんですね。
5杯食べた。
やっぱり、
まあ、それほどね、
歌う手の体力使うってことなんですかね。大工の時は町長も参加されたということで。
そうですね、私もあの、まあ、県内の人と、11回の練習をですね、土曜日ごとに練習をしてですね、あのいろんな方と知り合いが出てですね、あの、まあ、私はバスっていうか、はい、まあ、ちょっと低いような、
うん、
まあ、あのいろいろのパートに分かれるんですけど、その中でいろいろ教えていただいたりですね。
あ、初めてですか。
初めてです。あ、まあ、県内の人も初めての方もかなりでもいたんですけど、
はい、
私はあの日本語で歌うと思ったんですよね。大工、
大工ですからね。じゃあドイツ語で。
ドイツ語でね、これがまた練習を、発音練習をしなきゃなんない、ね、
いや、じゃあまた、ね、ちょっと覚えること多かったですね、いろいろとね。
そうなんですよ、 CD をね買ったりですね、
はい、
あの本を買ったり。
あ、もうじゃあ
で YouTube でね、大工の演奏会をこう聞いて、
はい、
でもね、完璧ではなかったんですけどね、なかなか11回だとね難しい。まあ、あの大阪の万博のあの上の、まあ、そこでやった方もですね、かなりいました
ので。ああ、そうでしたね、あのリングの上でやられた方が
い
らっしゃ
った
。
そういう方も、まあ、そういう方も来てましたし、
うん、
県外の人にはですね、やはりあのほとんど毎回毎回どっかに出るということで、
うん、
まあ、結構プロみたいな方が結構いるんですよ、ね。
ああ、そうですよね。
ほとんど歌える方が多いんですからね、
うん。
でその中で私も入ったわけなん で当日はね、これ、はい、楽譜見ちゃダメなんですよね。
あ、そうなんですね。
楽譜なしなんです
よ。全部覚えとかなきゃいけない。覚えとかいけないですね。
大変なことだ、
ね、大変ですね。どうでした、当日は。
当日はね、本当、まあその前にね、まあ一応あのリハがあってやったんですけど、
はい、
やはりあれですね、全部頭の中に入ってないと、
はい、
大変ですよね。
そうですよね。
だから途中途中はね、口パクもあったって
。いやいや、ちょっと言っちゃダメですよ。言っちゃダメですけど、まあまあまあ、まあ、そういうとこもありますよね。ま
あ、そういうとこもね、若干あったりしたんですけどね。でもまあ、まあ、全てこううまくね、
うん、
それが運悪く一番真ん中なんですよね。
まあ、ちょっとですからね。目立つとこ立ってもらわないと。
で、そんな感じですね、まあ、皆さんと意気投合して、
うん、
最後にはね、もう涙を流している方もいましたしね。
ああ、やっぱ関係余って、
まあ、感動をね、する方もかなりいましたね。で、帰り際も、まあ、軽いこの反省会というかね、パーティーをしたんですけど、そこでまた皆さんと一緒にまた肩を組んでですね、
うん、
また大工をね、歌ったりしたりして、
もう
本当に皆さんなかなかステラシアターからですね、帰るが嫌みたいで、かなり遅くまであ そこにいて、まあまあ、そのね、余韻をですね、
うん、
楽しんでた方が多かったですね、うん。
じゃあまた次も、じゃあ町長。
そうですね、また機会が、そういう機会がまたできればですね、
はい、
私の方からもまた皆さんにお声掛けをして、ぜひまたね、参加していただきたいということで、
うん、
その日はお別れをしてですね、
うん、
町長頼みますよ、ぜひやってくださいって声が多かったですね。
プレッシャーかけられましたね。
そうですね。
でもそういった感じで、富士河口湖町と音楽の結びつきって、今年本当にいろんなところで表されましたよね。
そうですね、やはりこのステラシアターがですね、まあ、開館30周年もあるんですけれども、まあ、知名度的に世界にも発信されたりですね、うん、いろんな、ところから、まあ、お問い合わせがあってですね、まあ、いろいろスケジュールの中でですね、まあ、いろんな著名人のね、いろんな方をお招きして、まあ、あとは野田さんがですね、
はい、
いろいろこうその中でやるんですけど、まあ、それに加えて、まあ、東京都内ですね、また営業に行ったりですね、またいろいろスケジュール的なことも打ち合わせをしたりですね、で必ずまたそういうところへは 私も含めて東京ご挨拶で行って、うん、御礼をしに行くんですけどね、
うん、
まあ、そういういろんなつながりがあって、まあ、お互いがね信頼関係があって、
うん、
まあ、そういういい方向にですね今行ってる状況なんですけど、
うん、
またこれ30周年を区切りに来年は新たな、まあ、はい、あの一歩としてですね、
うん、
まあ、初心に帰って1年目のスタートということで、まあ、あのいろいろなスケジュール的なものがね、うん、今いろいろ入ってきてますんで、
うん、
またいろいろな面で皆さんにまた楽しんでねいただけるような1年にしたいなというふうに思いますけど、
うん、あと今年は結構6年ぶりのイベントとかの復活も多かったですよね。
そうですね、うん、まあ、今年はその補助祭も含めてですね、はい、ちょうど富士五湖5湖がですね、うん、6年ぶりにすべて花火がね、
は
い、あの開催、あの花火大会に開催できたということで、うん、大変嬉しく思っているところでございます、
うん、
で、まあ、いろいろ地域地域によってですね、まあ、人手不足とか、まあ、いろいろ資金面とかですね、いろいろ問題があって、で、まあ、そこをクリアする中で6年ぶりに開催できたということは大変私にとっては観光地としてはですね、うん、ありがたいかなということと、またそれに付随してその今花火の歌というのもね制作して、
はいはい、
まあ、これは山梨県のシンガーソングライター、慎太郎さんにお願いしてですね、
うん、
花火の歌を、公募型で、まあ、小中学生に詩をですね、
はい、
募集をかけてですね、そして、レコーディングをですね、
うん、
12月の7日の日にですね、設楽シアターで小中学生とともに私も、うん、参加させていただきまして、そこで収録した CD がここで出来上がりまして、
うん、はい、そうですね、今手元にございますから、
ね、花火を上がれという大変素晴らしい歌なんですけど、
はい、こちらまた後ほど
そうですね、
おかけしたいと思いますけど、
4曲でこれをぜひ
そうですね、
聞いていただきたいと思いますけれども、まあ、これ先行して
そうです、初披露が、ね、初披露がこの番組になります。
そうなんですね、初披露なんです、
これぜひ
皆さんにね、聞いてまたこれを覚えていただきたいなと
思います、ね、そうですね、ぜひ冬花火の時期までね、皆さん覚えていただきたいと思います、
はいはい、よろしくお願いします。
僕はちょうちょうレイクトラウトの時に、あの時こっちマチフェス回ってたじゃないですか。
あ、ええ、そうです、
あの時も蝶々が行ったり来たりしてるのがすごいイメージが。
そうですね、
あれ覚えてますよ。ちょっと雨が降ってる中でしたけど、
あの時もね朝早く、モトスの方行ってですね、
はい、
あのホビーっていうね、
はいはいはい、
あのボートに乗らせてもらって皆さんの釣りの、してるとこを、まあ、一応ずっと眺めてどのくらいのね大きいものが釣れるかなっていう関心のもとですね、はい、一旦マチフェスへ帰ってきまして、
でまた
ラジオね、
そうラジオ出ていただいて、
インタビューを受けて、
またこの後戻んなきゃ
いけない、また表彰式にね戻って、そいてまたあの時はかなりね大きいのも釣れたり
ですね、そうみたいですね。うん、
ですから NHK さんのアナウンサーさんのね人も来たりとか、いろんな取材の方もねいろいろ来ていただいて、うん、まあ、だいぶまあ、認知度、まあ、レクトラウトのですね、まあ、昼間が食べられるということで、まあ、認知度も上がってですね、まあ、かなりの人がまた来年してもらえませんかなんですね、声も多くいただいたんで、まあ、ああいうクラウドファンディングもね、やらせていただいて、かなりのお金も集めさせていただいて、まあ、成功したというか、まあ、アピールができたかなということでね、
2025年はそうやって復活したものもあれば新しく始まったものもある、そんな1年でしたね。その中個人的には町長いかがでした、2025年。
そうですね、まあ、このコロナ系がですねイベントがかなりね、
そうですね、
増えてですね、私の公務もだいぶ土日がほとんどイベントに
忙しい
入っておりまして、まあ、まあ休みはねかなりなかったんですけれども、まあ、私にしてみれば、まあ、充実した1年でね、うん、あって、まあ、中身のあるね、
うん、
まあ、1年だったかなというように私の感想としてはあるんですけれども、
うん、
まあ、皆さんと大工の練習がですね、
そうやっぱり
女性も、まあ、いましたし男性もいましたし、
うん、
まあ、こう熱く大工に、接している人が多いのかな、うん、まあ、音楽にですね、
はい、
まあ、いろんな面で接している方が多いのかなということで、まあ、ここは、まあ、観光地であるんですけれども、 一つはステラシアターのね、うん、ああいう施設がありますので、まあ、芸術文化音楽というね五感文化構想の中で聞くという意味でね、うんうん、だいぶ重要な、まあ、大工のですねイベントになれたかなということで、まあ、サルさんも何年ぶりかのね、うん、帰ってきていただいてですね、また皆さんがすごい、また次もですねお願いしたいということで、佐藤さんも相当気合が入ってまして、
いやいやいいですね、
そうですね、
こうやってどんどん続いていくんですね、いろんなことがね、
そうですね、ですからまあ、ね、そういうご縁の中で、まあ、今回ねさてこう1年充実してできたということはですね、うん、大変私にとっても大変ありがたいことでもあるし、またいろんな人の、まあ、つながりがね、まあ、増えたかなというふうに思いますね、
うん、はい、そんな充実した1年を過ごされました町長の声も入っております、花火上がれ、は
い、そうですね、
ここで応援をしたいと思いますけど、
はい、います
歌った感じどうでしたか。
そうですね、小中学生と、まあ、私も含めて一緒にこう歌ったんですけれども、うん、すごい小中学生のこの表情がですね、はい、すごい良くてですね、うん、そういった、参加者の皆さんとも一緒になって歌った、CD の中にあるんですけど、うん、まあ、父兄の方もですね一緒になって大きな声で歌っていただいて、なんかすごいこう、まあ、慎太郎さんがねもともと明るい
性格なんで、そうですね、
こう皆さんをこうねまとめるというか盛り上げ方がすごい上手で、でかなり皆さん感動してましたんで、これ皆さんの声が入るんですよ CD に、
そうです、
相当喜んでました、
ね、そうめったないですからね、そういったことね、
あまりねレコーディングというかね、ああいう収録なんかなかなかできないのでね、なんかで残念だったのがインフルでかなりの方が欠席になったんですよね、
流行ってますもんね、
それがちょっとね残念で、できればねそういう方に全部に入っていただいて、CD をねみんなに聞いてもらうっていうのはね、
そうですね、
これからねまた花火大会の時には全てかけますし、また、古城祭の8月の5日の日にはですね、また慎太郎さんも MC で来るんで、なんかその時にね生歌で、
そうですね、みんなでバッと歌えるといいですよね、
また集合してみんなでこう、歌ってですね、そんなようなイベントもね来年できればなと思いますけどね、
はい、またこうやって富士河口湖町の新しい歌ができたということですね。
そうですね、これはね著作権も何もないね。
いやいや、まあまあ、まあ、言ってけばそうですけどね。
バンバンかけても
らう。バンバン。いやいや、バンバンかけましょう。
かけましょう。はい。
じゃあそれでは、この先ほどご紹介ありました花火を上がれ、こちら、
はい、
じゃあここで放送したいと思います。はい、
夏にはラベンダー、この街の人は優しさに溢れてる、もみじに酔いしれ白銀の雪化粧、富士山と五つの湖がきらめく、世界に一つだけの自然が豊かで、綺麗なこの街が好きだ。花火を上がれ、夜空に咲いた無数の花たちは七色に彩る、風の日も一緒に歩いた道、どんな時も声をかけて支えてくれたね、あなたがいるから私は強くなれる、この気持ち届いて今すかいつもありがとう、笑顔がいっぱい
花火を上がれ、はい、本邦初公開ということで、はい、お届けしました。ぜひと皆さんも、ね、覚えて花火の会場で皆さんで歌っていただきたいと思います、はいはい。さあもう間もなく2025年が終わり2026年となりますが、はい、長女この年末年始どのように過ごされますか？
そうですね、今年も、休みが9日間連続であるということで、その間は公務を休ませてもらってですね、今中国のねいろいろ政治的なことで中国の方がだいぶ日本の方へ来られないということで、動向もすごい気になることで、うちの、観光の町としてはですね、だいぶ影響を受けている方もいると思うんですけれども、そんなことも含めてですね、都内の方へ行ってですね、
はい、
その外国人 の、 そのいろんなこの状況をですね、その現場へ行ってですね、見てどのような状況になっているのか、またどのようなお客さんがどの国の方がねいろいろ来て、来てるのかなんていう、動向調査じゃないですけど、そんなことも含めて、プライベートでありますけれども、東京の方へ行ってですね、そのようなちょっと、ことを把握して何かの参考になれば
そうですね、
ちょっと行っていきたいなというふうに思いますけれども。
そうですね、今ニュースではね結構いろんなところで、中国の方が減ってるっていうニュースありますからね。
そうですね、やはり観光の街としては影響があるところは ね、
そうです
ね、出てますので、今後ですねどういうふうな、方向性でね行くかということも含めて、これからトップセールするにあたってもですね、いろんな、国へ出かける場合にでも、その辺の調査ですかね、台湾とか、ベトナムとか最近では、なんかターバンを巻いたインドの方みたいな人も、ちょっと見かけるようになりましたので、これから幅広くまた営業ですね、またいろいろな宣伝をしたりですね、この街に来ていただけるような施策をですね考えていかなければならないかなというふうに思います、
で年明けはどうするんですか？
年明けはですねやはり私の孫もおりますので
、ここでね、おじいちゃんの顔になりましたけど
今、お年玉も多分やらなきゃならないと思うんで、
いや大変です、おじいちゃん、おじいちゃん大事ですね。
そういう家族でね過ごす時間も、あんまりないの で、そういう時にねちょっと年明けはですねちょっと過ごしたいなというふうに考えてますけど。
やっぱりあれですか、箱根駅伝見てとか、もう本当に普通の。
そうですね、うちの孫もこの前、県下一周駅伝出たんですよね。南鶴が3位になったんですよ。
ああ、そうなんですか。
でちょうど、高校生で今、陸上部やってるんですけど、ちょうど選手で出て、新聞にもねちょっと3日も載ったんですけどね。いや、
それは今後が期待できる。
そうですね、ちょっとそれもね楽しみで、いずれね箱根でも走ってもらえる。
そうですね、そうですね。
ありがたいんですけど、なかなかね。
あれもなかなかね、
なかなか
大変なところがありますから。
でもそんなようなねことで、今年もいろいろそんな新しいね、なんかこういうものを発見できて、またね、孫はねそういうところで走るようになって嬉しい限りです。
それをちょっと期待して、その時は取材に行きますので。取材行きます。2026年が始まろうとしておりますけど、2026年、年始になりますけど、町長としてこの富士河口湖町のおすすめは何かありますか？
そうですね、やはりこの冬場の1月24日からの冬花火ですか、2月の富士山の2月23日までの計11回開催されますけれども、毎回ですね多くの、外国人の方に来ていただいております。また日本の方にもですね、日本人の方にもかなりの多くの参加者が毎年毎年増えて、だいぶ人気になっておりますので、中に根元改装してほしいとかですね、いろいろ意見がありますけれども、またそのような動向を見ながらですね、またいろいろ考えていきたいというふうに思いますけれども、いずれにしてもこの1月2月の花火大会ですね、一応メインになると思いますので、ぜひともまたラジオを聞いている方もですね、
そうですね、
花火の歌がそこで一発目で変わりますので、
花火上がれよ、これそれまでに皆さん覚えていただいて、ね、歌っていただいてね、
そこでね、流れますんで、またそれも含めて楽しんでいただければなと思います。
そうですね、もう逆に冬花火の話を聞くとやっぱり1年って早いですよ ね、
そうですね、去年ね私も何回か出て、もうね1年経ちますから ね、
そうですね、
で私もちょうどここで2年目折り返しになるんで、また身を引き締めてですね、またいろいろ人気がね、あとちょうど中間ですので、またいろいろな皆さんの要望をね、声を聞きながら 調整を進めていきたいなというふうに思います、うん、はい、
来年は馬年でございますけど、ちょっとなんか個人的になんか目標ってありますか、2026年って。
そうですね、ちょうどまあ、私も2年ということで、まあ、とりあえずこの流れがですね、分かったということで、まあ、皆さんのご要望もですね、いろいろ聞く中で、まあ災害もですね、富士山火山もそうですけれども、また災害に強い町ということで、今外国人の方がかなり来ておりますので、まあ、町には36箇所の、まあ、避難所もあるんですけれども、そこには町民だけでなくね、外国人の方も同じくらいの数が来てますので、
確かにそうですね。
そうするとその方たちの避難所をですね、どのように誘導していいのか、また水とかですね、食料とかですね、また避難誘導をどのようにするかということも大きな課題になってくると思いますので、まあ、この前もね、富士山マラソンも8000人が58カ国の中から8000人が参加されたということで、なんかそんな時にね、災害でもあった時には、その人たちの避難誘導とかですね、食事とか、まあ、水ですね、インフラをどうするのか、まあすぐには多分帰れないと思うんで、まあホテルのね、旅組の方とも、まあ、災害協定を結んだりとかですね、またいろんな富士宮市さんとも災害協定を結んでますので、その避難とかですね、また人員派遣とかということで協定を結んでますので、まあ、そういう意味でいろいろ、まあ、災害にね、強い町もこれから目指していかなければならないということで、まあ、国と防災と、まあ、一対一で、私もこの前3時間、リモートでですね、その、まあ、災害についての勉強会をしたりですね、まあ、いずれにしてもね、南海トラフにしても広域になるとやはりすぐには救助には来てくれないんで、
そうですね、
それもね、やはり自治会のですね、つながりがすごい大事だなって思いますので、ぜひとも、まあ、地域で自助、共助、公助の中の共助の意味で、まあ、地域からですね、災害についていろいろ話し合って、食料どうするのかとかですね、まあ、隣近所で助け合うというね、そんなようなこともね、また、施策の中でちょっといろいろ進めていきたいかなというふうに思います。
そうですね、今年はね、秋ぐらいからちょっと大きな地震多かったですからね。
そうですね、なんかね、こう起きた場所がね、ちょっと気になるところなんで、それが連動して、まあ、大きな、ね、地震につながらないとも限らないので、まあ、町民の、ね、安心安全、まあ、いろんな意味で考える中で、やはりそういうところはしっかりとですね、日頃からね、やっていかないとですね、いたという時には大変、すごい大変なことになる。
そうですね、災害はいつ起きるかわからないというのは、ちょっと皆さんもね、
そうですね、
思っていてほしいですね、
はい、
さあ町長、そろそろお時間と、
はい、
名残惜しいですけど、
そうですね、今回私も4回目ということで、ね、
そうですそうです、
もう4回目になるのかななんていうことで、
来年はぜひ1ヶ月に1回ぐらい出ていただいて、12回ぐらいやりたいと思うんですけど、
何回かね、皆さんにいろいろお話しできる機会がありましたらね、またお願いしたいと思いますけれども、
それでは最後になりますけど、渡辺秀樹町長からラジオを聞いている皆さん、一言いただけますか。
そうですね、今年は、まあ、政治もですね、まあ、不安定要素がありました中で、まあ、物価高というのがね、今は、非常に、皆さんにとっては一番関心事のある中の中でですね、国からの、まあ、交付金という形もね、まあ、ここで、金額がある程度決定した中で、じゃあそのお金をどういうふうに町民の皆様にね、やるかということで、まあ、町独自の、まあ、商品券の配布とかですね、またいろいろ考えた中で、まあ、皆さんにとってですね、安定した1年になれるようにですね、また町の方もですね、しっかり、町民の方々にですね、何らかのですね、こう手当をできたらいいなというふうに思いますので、まあ、皆様にとって、まあ、1年がですね、穏やかな1年になることをお祈り申し上げ、私からの、メッセージとしたいと思います、
ありがとうございます。ぜひ2026年もよろしくお願いいたします。
はい、
はい、さあここまではラジオ町長室、富士河口湖町の渡辺秀樹町長にお話を伺いました。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。